て時刻は間もなく8時33分になろうとしています。続いては赤岩市広報元気です赤岩のコーナーです。3月まで月2回お送りしてきましたこのコーナー、今日から再開となります。8月からは第1、第3金曜日に放送するんですが、今月はイレギュラーで本日お届けしていきます。さて赤岩市の友実武則市長に電話がつながっています。友実市長おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、こちらのコーナー久しぶりの再開ということになるんですけれども、市長今日はですね、はい、早速オリンピック関連の話題届けていただこうと思っているんですが、東京オリンピック、はい、もういよいよ今週の金曜日に開幕となりますが、赤岩市は昨日までホッケー男子のカナダの代表が事前キャンプを行っていたんですよね。
そうなんです、
はいはい、
これは本当いろんな意見あると思うんですけども、
はい、
私どもへ全日本 の, ホッケー協会、
はい、
日本ホッケー協会 の, トップの方からカナダがとても困っているということで依頼があった。それをお受けしてのキャンプ受け入れとなったわけなんですけども、非常にねカナダのチームの皆さん窮屈ない わゆるバブル方式という形を徹底させていただいたんですけども、はい、これにしっかりと協力してくださって、
はい、
選手の皆さんも非常に厳重に対応をしてくださって、皆さんに健康状態 の, 不都合もなく、もう何も事故もなく合宿を終えることができました。
はい、はい、カナダの選手の皆さんがその困っていたというのは、キャンプの受け入れ先がなくて困っていたという話が市長のところに来たということなんですか。
そうなんです。
はい、そうなんですね。結構じゃあ、はい、このホッケーの選手に限らず、まあ、世界的にいろんな代表の選手たちがキャンプ先困ってたっていう話はじゃあもうたくさんのところであったような気がしますね。そうなってくると
そうだと思いますよ、はい、他の自治体でも他の競技で困ってる団体国を、はい、受け入れて喜ばれてるっていうお話も伝わってきてます。
ああ、そうなんですね。
はい、
まあ、それとオリンピック開催に向けて先ほども市長がおっしゃってたように、まあ、様々な意見がある中での今回受け入れだったということなんですけれども、
はい、
まあ、そこに関してはもういろんな市の皆さん、新型コロナ対策を施すにあたってもこういうことしないといけないことしないといけないいろんな事前に準備をされて、じゃあもう選手の皆さんを迎えられたということなんですね。
そうですね、まあ、特に今回我々はニュージーランドの女子チームを受け入れるために、
はい、
様々な準備をしておりました。
うん、
まあ、結果的にニュージーランドは事前キャンプは行わないということで、はい、流れたわけなんですけども、この準備を行っていたことが今回功を奏して、随分役に立った。でも非常に短い時間だったんで、
はい、
まあ、受け入れの赤岩市の職員を、それから岡山県のホッケー協会、
はい、
これがもう全面協力いただいて、もう本当に国の指導通り の,、うん、バブル方式が今回実現できたと思ってます。
なるほど。まあ、そしてこの滞在期間中に、はい、日本代表の選手とのテストマッチ、カナダ代表の選手の試合も行われたということなんですが、こちらこれは見に行くことはできたんですか。
はい、はい、1日目の試合は、
はい、
最後まで見させていただきました。
はい、
まあ、両チームとも本当にスポーツマンシップにのっとって、もう本当に熱意のある、もう両チームとも上を目指していくんだという気持ちを、ね、前面に出していただいて、
はい、
もう真剣にテストマッチと言いながら、もう本番さながらの試合を展開しておりました。
はい、そうなんですね。世界ランキングでいうと、はい、日本が15位でカナダが世界ランキングは10位ということ で,
そうです、ねね、
カナダの方が少し、ま
あ、残念ながら2試合やって2試合ともカナダの勝利だったんですけども。
そうなんですね。
はい、まあ、全日本の選手たちも、
はい、
この試合を通じて調整が進んだと思います。
うん、
はい、
そういった直前にそういった試合ができるっていうのは選手の皆さんにとっては、ね、本番に向けてやっぱ気持ちも高まりますからね。
そうですね、もう彼らは本当にもうね、純粋なスポーツマンなんです。カナダのチームも、はい、日本のチームも、もう本当あのフィールドに立った時にはもうボール、それから相手の動きしか目に入っていない、もう意識は全神経を集中してプレーに臨むと、もう私も昔からスポーツやってましたけども、はい、その時の熱い思いを思い出しました。
うん、そうですか、
はい、
まあ、もう試合を間近で見たからこそもう市長もね、もう興奮冷めやらぬみたいなところもねありますけれども。
そうなんです ね、
はい、まあ、でも実際こういったコロナ禍ではなかったら市民の皆さんと選手の交流という場もねたくさん持つことが実際できたと思ったら本当ちょっと残念なところはありましたよね。
はい、
うーん、まあ、市長自身、まあ、選手の皆さんと、まあ、試合を見に行かれて、まあ、会うこともできたというか、その他何か市長と その交流みたいな機会っていうのは今回あったんですか。
はい、まあ、最初の初日に受け入れするときに、はい、選手の皆さんに、まあ、怪我のないように、まあ、コロナに関連して不自由な合宿になろうと思いますけども、うん、ぜひ頑張って成果を上げてくれという激励をさせていただきました。
そして、
はい、昨日ですけども、はい、久米山ホッケー場で最終の調整を行っているところにお尋ねさせていただいて、
はい、
もう今日までありがとうということで感謝の気持ちを込めて、うん、挨拶させていただきました。はい、
そしてホッケー男子ですけれども、日本がのグループ A、 カナダがグループ B ということなので、日本とカナダがこう対決するってなると、はい、まあ、決勝リーグで対戦するっていう可能性がありますので、
はい、もうそうなったらいいなと思います、
ね、だからもうひとまずどちらもしっかりみんなでこう、ね、応援していきたいですよね。
そうですね、はい、
はい、ということで、なかなかそういった代表選手をこう蹴れてても、まあ、オリンピック自体がね、そんなもうしょっちゅうしょっちゅ う日本であるわけではないですから、非常にまあ貴重な機会だったということですけれども、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあ市長、久しぶりの赤い橋広報元気です赤い橋のコーナーとなりましたけれども、また来月から通常通りの再開となりますが、はい、改めてラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお伝えください。
はい、まあ、いよいよ今週金曜日からオリンピック開幕です。赤い橋では、カナダのチームを受け入れ、不自由な形ではありましたけども、映像とかを使って、市内の子どもたちが、カナダの国歌を斉唱したり、映像で、頑張れカナダというのを会場で流して、で選手たちは反応ないのに、映像に向かって手を振ってありがとうと、本当に感動的な合宿の日々でした。もう市民の皆さんも一緒になって、純粋にスポーツを楽しみ、そして、全日本カナダ、両方とも心より声援をしてほしい、そう思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで今日は赤山市の友真武則市長に、東京オリンピックに出場しますホッケー男子カナダ代表の事前キャンプご紹介をしていただきました。友真市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。